プログレ中華水曜日2024年4月18日です。こんにちは、ダウです。1ヶ月ぶりですね。はい、現在私はですね、北海道を旅立ちまして、関東に いております来ておりますというか、もういます。はい、っていうので、まあ、めちゃめちゃ忙しかったです。とにかくなんかやっぱね、引っ越しをなめると良くないよね。もっとさ、有給消化って何のためにあるかっていうと、引っ越しのためにあると思ってた、思わないとダメだわもうさ、申し訳ないなって思っちゃって、前の職場に有給消化をしないといけないから、他の人に負担をかけてまで、ちょっと私は引っ越しの準備しますみたいな感じでやるのが申し訳なかったんで、なるべくもう予定詰め詰めでやってたら、まあ体調崩すよねっていうので、ちょっとまあね、新しい新生活でいろいろちょっとバタバタしていたのもありですよ。あまり収録ができませんでしたと、なんて言って騒ぎますけど、何かの方は普通にしてましたけど、はい、っていうので、ちょっとね、今回実験的に収録しております。なんかさ、パソコンも実は買い替えたんですよ。なんでかっていうと、もう前使ってたサーフェイスがですね、もうストレージパンパンだったのと、もう追いつかなくなっちゃっていろいろやろうと思ったら、絵描くときもクリップスタジオって言って、まあそのソフトがね、また重いんですよとかね、それやりながら、ディスコードの方で誰かと通話しながら、まあ、かつ今録音ソフトを立ち上げてみたいな、なんかマルチタスクにね、本当に向いてなくなっちゃって、向かなくなっちゃって、でしょうがなく、新しいパソコンを買いまして、でまあついでといってはなんですが、モニターもね新調しまして、でそのモニターがさ、私の作業スペースに入んないんだよねだからちょっとね、2つ今画面ある状態ですけど、そのちょっとね、画面重なっちゃってる状態で見えづらかったりだとかっていうので、まあどう収録するのが私に一番合うだろう、なんとか収録できるだろうとかね、今ねすっごい救急車の音入ってますけど、まあ大きい通りが近かったりするんですよとかいうので、いろいろ実験、的な回となっております。よろしくお願いします。なんだこれ。はい、この番組は孤独が楽しすぎる私ダウがお一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムです。多趣味ゆえにいろいろなお話をしていきますので、皆様のライフハックになれば幸いです。渋谷の音楽フェス、シンクロニシティっていうのがあってですね、それに初めて行ってきたんですけど、いや全然知らなかったから、最近できたフェスなのかなと思ったら、もう20年くらいやってんだね。来年が20周年だっけな。なんかね、結構そこそこの歴史があるっていうのを行った後に気づいて、でさ、街中のフェスってね、すっごい便利なんだなと思いましたね。過去に何回か野外フェス行ったことあるんですけど、やっぱりね、なんだろう、まあ、近所迷惑にならないためにみんな山とか、あともうすっごいね、今僻地でやったりするんですよ。だからもうね、気候が激しかったりとか、もう急に雨降り出してとかね、全然あったし、めちゃめちゃもう真夏にやったりするから体調不良になったりとかね、もう普通にするようなフェスだから、結構ね命がけで参戦しないと私はねちょっと無理だなって思ってたんですけど、そのシンクロニシティっていう、がっつり街中だよ。私ね、渋谷行っての初めてだったんですけど、もうね、いろんなお洋服着た可愛い女の子たちがたくさんいるし、だし、なんだろう、もう 私からすると何階建てにもなってる東急ハンズが独立してあるっていうのがもうね街中の証拠なんですよ。でもそこの近くにシンクロニシティっていうフェス、まあいくつかね会場があって5カ所くらいかな会場あって、そのそれらが密集してる場所があるんですけど、まあ行ってきましたと。で狙いはカーキというね、割と最近結成されたインディーズバンドで、今回もあんまり大きい会場には当たってなかったんですけど、入場規制かかってて、で私もうカーキねフェスで見るまでは一回もライブ見たことなかったし、本当に Spotify でね見つけてからもずっとわあ最高だってただ聞いてただけだったんで、まあ一目ねしっかりしかと目に焼き付けようと思って結構最前列の方を狙って早めに入ったんでねよかったけど、もう始まる前から入場規制みたいないやすごいと思って、で間近で見ることができたんですけどね、いやもうマジで最高だった、マジで最高だった、いや本当ありがとうって感じだった、もうオタクになりました、はいいやそれはどうでもいいんだよ、それはね今回の本題ではないんですよ、ちょっとさ聞いてくれよ久々の収録だから話しかけるスタイルでしかねもう話せなくなっちゃってんだけど、前住んでた北海道の地でいやもう結構ね物捨てたんですよね。でもう大きいもの車持ってたからその車に大きいものなるべく積んで、セカストとかいろんなとこ回ってたんですけど、やっぱりねどうしても懸垂バーとかは車入んなかったから、そういうのはもうリサイクルショップに電話して来てくださいと、うちに出張買取に来てくださいって言って来てもらったりしたんですけどね。で、まあ、結構近所にそういうリサイクルショップ何店舗かあったから、まあ一番なんだろう買取査定でいい感じの金額だったところにお願いしましてできてもらったんですけど、私ねその時、まあ、何も考えずちょっと英語の勉強しようかなって思って、まあ、どうせ何人か店員さん来てわちゃわちゃやってくれるだろうから、私はちょっと蚊帳の外で、ポッドキャストでも聞いてようかななんて思ってちょっと英会話勉強を兼ねて、英語で話されてるポッドキャストをね聞いてたんですけど、なんかすごいさ来た瞬間に店員さんがなんかちょっと笑ってたんですよね。でなんだろうと思ったら英語その英語の内容は比較的ねオタク寄りだったというか、なんだったっけ、なんか私ねぶっちゃけまだ全然英語聞き取れないからあれだけど、おそらくだけどポケモンのナースのジョイさんいるじゃないですか、ジョイさんだっけ、なんかいるじゃないですかナースの方ポケモンセンターポケモン回復させるところにジョイさん、うん、いると思うんですけど、なんかその人に興奮するかしないかみたいなこと語ってるポッドキャストで、でいやそれさ私よく分からずにね、それこそキャプションかなんか見て、あこういう話してたんだみたいな初めて気づくっていう、でたまたまその来てくれた店員さんが比較的英語聞き取れるのねっていうねで、あやっちまったなと思って、でその後になんかちょっと申し訳なかったから六花亭でねいくつかちょっともう北海道も最後だと思うしと思って自分で食べるように買っておいた六花亭のお菓子、まあちょっと食べきれなさそうだったから、あちょっとね、持ってってくださいとあげたんですけど、その紙袋の中にがっつりレシート入ってるとかねめっちゃなんかいろいろちょっとバタバタに興じてやらかしもね一緒にねしてしまって、でしかもその本当にねバカなんだけど本当にバカなんだけど棚を売ったんですよ、本棚を売ったんですよ、カラーボックスで、結構ねニトリで買った説明書とか私取っておくタイプで、なんだろうネジとか締めるときに、ついてくるスパナとかも全部取っておく派なので、それらもう全部一式売ったんですけど、その中にね全然今の新居に持っていくための、Wi-Fi ルーターのライセンスカードとかもなんか普通に入っちゃってて、で最終的にその終わった後に リサイクルショップ屋さんが帰った後に電話来て、で、あ、すいません、なんか Wi-Fi のライセンスカード入ってたんですけどって言われて、で、ああ、じゃあ取りに行きますねって言ったら、いや、あなたのアパートにですね、実はうちの店員も住んでましてみたいなこと言ってて、で、あ、そうなんだ、じゃあ、ねえ、申し訳ないけど、帰りにでもいいから、ちょっと私の家のポストに入れといてくんないかということで、そうなったんですけど、なんかさ、上の階の人だったんだよね その店員っていうのが上の階の人で で、ずっと私ね、大学生だと思ってたんですよ、ずっと。もうくっそうるせえから。夜とかもめちゃめちゃ、多分友達とかも普通に呼んでて、で、夜中の0時とかまでめっちゃね、騒いでんだよね。で、もうしきりに、もう、はっはっは、面白いみたいなことよく言ってたのよ。だから私は勝手に、面白い兄さんって呼んでたんですけど、いやね、その面白い兄さんがね、実はリサイクルショップで働いてて、もうなんと私の家の家具をね、持ってった男張本人であるということが判明しましたよ。で、もうね、その人の下の住人、まあ、私はもう引っ越すっていうことが、ね、判明、その人の中では判明したわけですから、もういくら騒いでもいいと思ったんでしょうね。もうその日の夜めちゃめちゃもう騒ぎまくってて、で、私は私でも家具売っちゃったから音を吸収してくれる木材っていうのがないんですよ もうだからさ、もうね、初めてだった上の階の人の暴れ散らかす声が私の家の中で響くの しっかり反響してエコーしてんの。いや、すごかったね。ぶっちゃけもう今こうやって収録してる私の声自体もそこまでまだ家具揃ってない私の家の中ですごいね、反響してんですけど、まさにこの感じ。本当にね、結構苦痛でしたね。その時はね、結構重労働もしたりしてましたので、すごいね、疲れ果てて早く寝ようって思ってる中ですよ。もうめちゃめちゃ、まあ、面白いだとか、すごいね、時短だ踏む音とかね、聞こえてたんでね、はぁと。で、去り際、管理会社に、上の階の人がうるさかったですと言って帰るという、はい、感じでございました。まあ、今回はね、こんなもんでいいんじゃねっていうところで、今週はもう終わろうと思うんですけど。いやー、関東、怖いね。今日初めてマジな満員電車経験して、なんかね、もう何回かここ1週間2週間で経験はしてたんですけど、まあ、あんまりなんだペチャンってなるくらいの混み具合じゃなかったっていうか、まあ、押しつ押されつ自分のパーソナルスペースは保ててたみたいな、感じではあったんですけど、今日ね、とうとう肋骨折れるんじゃないかってくらい押しつぶされまして、たまたまね、何だったんだろうね、多分近くの、私が乗ってる路線のところに、止まる比較的大きい駅のちょうど階段のすぐ近くに、ま、乗っちゃったんですよね、私がね、号車。あんまりまだよく分かってなくて。だから、もう階段すぐに上がりたいよみたいな、もう RTA 勢がね、すっごいね、押し寄せてて そこに無理やり私もね、入っちゃう形になって、で、カバンさ、前側に持つじゃん。だからもうそれも一緒にギューって潰されて、でしかも私あんまり柔らかいもの入れないっていうか、もうね、最近 EDC にはまりまくってて、エブリデイキャリーにはまりまくってて、結構ね、懐中電灯とか、まあ、水筒もそうですけど、比較的ね、ガジェット系の硬いものを入れがちなんですよ。だからもうそれがもう肋骨に食い込んで食い込んで、左の脇腹マジで行くかと思った。初めてだった。窒息ってこういうことなんだなみたいな、本当に本当にそういう感じで、私も150センチないから身長高いね、サラリーマンばっかりでさ、もうマジでやばかったね。で、まあ、しかもね、ちょうど背中側に高校生くらいの女の子、制服着た女の子がいて、で、なんかその子もすごい苦しそうにしてたから、その子をね、守りつつ私も死なないようにしないとみたいな いやー、大変だった。はい、いやー、みたいな感じで、もう本当に初めて、ね、電車の中で浮くってこういうことなんだっていうのを体験しました。はい、やってけんのかな。でもさ、もう 関東って基本やばい人しかいないって認識なんですよね私。で、まあ、実際来てからもやばい人ばっかりだったと思う。だってまだ来て1週間なのにさ、本当にあこいつやべえから近寄らんどこみたいな感じの人わんさかいるんだもんね。だから逆にあのそういう人がいるのが普通だから、私みたいな変なやつもいていいんだっていうか、あの結構ねオリーブドラブの、 あの緑の服着ちゃう、上下で着ちゃうこと最近多くて、まあ、特にあのバブアの季節ですよ。バブアの季節やばくて、バブアのオリーブドラブに下もね、ベーカーパンツって言ってイギリス軍のユーティリティパンツ履いちゃってるから、もうねミリタリーになっちゃうけど、それでもいい、それが関東っていうことで、それではさよならよろしくねー。